勇敢な開拓者、アンドレ・エリアス。生まれた年、1915年。バプテスマ、1940年。プロフィール、繰り返し尋問や脅迫を受けても固く立った勇敢な開拓者。第二次世界大戦中、エリアス兄弟と妻のジョセフィンは、西ジャワのスカブミで、恐れられていた日本の憲兵隊の本部に呼び出されました。まずアンドレが尋問され、矢継ぎ早に厳しく質問を浴びせられました。エホバの少女とはどういう連中だ？日本政府に反対しているのか？貴様はスパイか？私たちは全能の神のしもべで、何も悪いことはしていません、とアンドレは答えました。すると指揮官は、壁にかけてあった日本刀を取って抜き、振りかざしました。この場で叩き切ってやろうか、と指揮官は声を荒げます。アンドレは事務所の机に頭を乗せ、無言で祈りました。長い沈黙の後、不意に指揮官が笑い出し、大した度胸だ、と言いました。次にジョセフィンが尋問されます。ジョセフィンの述べたことがアンドレの話と一致すると、指揮官は大声でこう言いました。お前たちはスパイではないようだ。さっさと行け。数ヶ月後、アンドレは偽兄弟たちに告発され、投獄されてしまいます。アンドレは官房の排水口から拾い上げた食べ物のカスを食べて、数ヶ月の間どうにか命をつなぎます。看守たちはアンドレの忠誠を曲げさせることはできませんでした。ジョセフィンが面会できた時、アンドレは鉄格子の向こう側からこう囁きました。心配しないで。たとえ殺されることになっても、僕はエホバに忠実であり続けるから。ここから死体となって運び出されることはあっても、裏切り者になることはないよ。6ヶ月間の投獄の後、アンドレはジャカルタ高等裁判所で弁明を行い、その結果釈放されます。30年余り経って、今度はインドネシア政府がエホバの証人に禁令を課します。北スラウェシのメナドの地区検事長が、アンドレを執務室に呼び出しました。エホバの証人に禁令が課されたことは知っているかね？と検事長は尋ねました。はい、とアンドレは答えます。じゃあ宗教を変える心づもりはできているんだろうな？と検事長は尋ねます。アンドレは身を乗り出し、自分の胸を叩いて大きな声でこう言いました。私の体から心臓をえぐり出すことはできても、私に宗教を変えさせることは決してできません。その後帰ることを許可され、地区検事長に煩わされることは二度とありませんでした。アンドレは60年余り開拓奉仕を行い、2000年に85歳で亡くなりました。